ボーカルイノビキセンラジオ、はいはい、第139回始めたいと思います。
はーい。これも始まってんの？始まってんの？
始まってます。
はい、139回、
はい、
ボーカロイド聞き栓ラジオ第139回。この番組はボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。毎週土曜日11時から、こちらの URL でお送りしております。この番組へのご意見ご感想はツイッターのハッシュタグシャープ聞き栓ラジオへお寄せください。このハッシュタグは放送中にも更新されまして、パーソナリティも呼びながらラジオをお送りしております。このハッシュタグでの発言は放送後トゥギャッターにまとめて公開しています。また放送中にかけた曲やニュース記事への URL は、ラジオ公式ツイッターアカウントアット聞き栓ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお番組の過去放送回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き栓ラジオで出てくる公式サイトをご参照くださいっていうのを今回から入れていこうっていうことよね。
はい、うん、まあ、番組紹介を入れていかなきゃいけないなというのを、ね、一緒のガジさんの放送を聞きまして思ったんで、
うん、まあ、一元さんが入りにくいってのは良くないよね。
うん、なんで、まあ、最初にこう入れておけば、あ、こういうことやってんだなっていうのはなんとなく理解してもらえるかと思いますんで。
途中にも入れた方がいいのかね、どう思う？
もう
最初から聞いてる人ってさ、もうあの全部こういうの知ってる人しかいなくない？どうなんだろう。
もしくは今の、前工場は格好、ログとかで聞いてくれる人用みたいな、そんな感じですかね。
あー、そっかそっか、そうだね。
もしくはツイッターの反応を見て聞いてくれるっていう人だと、結構いつその工場を入れていいかが分かんないですね。なかなか難しい。
そうだよね。なんか一応さ、フォーマットというか、最初にこれ前工場言ってちょっとあって一曲言って、その曲明けにもう一回しつこい。
あ、そうですね。まあ、うん、全部読まないまでもさらっという感じでぐらいは言っときますかね。うん、
一体これは何の話をしてるのっていうのがもう毎回毎回超自由なので、多少はこうまとめてった方がいいのかね。うん、そんな感じでね。
はい、はい、じゃあ自己紹介もいきましょうか。
そうですね。はい、じゃあコッシューさんから。
はいはい、コッシューです。自己紹介するにはなんか今週言うことをなんか大体言ってますが、特に言うこともないです。聞き栓のコッシューです。はい、じゃあ根園さんどうぞ。
コッシューさんはあれだよ、今ダイエットしてんでしょ。
あ、ね、
体重の推移とか言ってったらいいんじゃないの。
体重の推移、
そうですね、自分を追い詰めていく感じ。
毎週言ってったらすごいですね。いやでも結構痩せてますよ。今年の1月、去年の12月か今年の1月頃始めて、その時は100キロだったんですけど、今だいたい82、3キロですね。
お、
今6月だから、まあ、5、6ヶ月で82、3キロまで痩せました。はい、そんな感じです。
まだ2人分だね。
うん、
私2人分だよ。
目標は今175センチなので、身長が、体重がまあ70キロいけば標準体重なので、うん、あと12、3キロ痩せたいというところですね。はい、
おお、頑張れ
ウィス。
はい、そしてなんだかちょっと久しぶり感のあるネズモズです。最近すっかり忍者ヘッズめいてます。
忍者ヘッズ、
忍者スレイヤー、
例によって忍者スレイヤーですね。
例によって忍者スレイヤー。そう、この間さ、なんで休んだかっていうと、土曜日だよね。
土曜日ですね、先週土曜日。
忍者ヘッズで映画見に行ってました。
ん、あれ
もう普通
映画あるんですか。
いやいや違う違う、インド映画でさ、ロボットっていう、インド映画といえばほら、ムトゥー踊るマハラジャで有名になったけどさ。
まあ、なんか陽気なおっさんが踊ってるみたいな映像が。
そうそうそうそう、もうとにかく。
ニコニコではそういうマットが有名ですけど、そういうわけじゃないんですよね。うん、
まあ、いや、全然間違ってない。それ、
あれ、間違ってないんだ。OK、いいんだ。
うん。で、それの、ロボットっていう映画で、とは言ってもさ、まあ、基本歌って踊ってすごい凄まじいんだけど、だいぶ SFX とか、まあ、CG とか、そういうものもね、インド映画は取り入れて、かつ、歌って踊るから、 すごいことになってたんだよ、
よく状況がわかんないです。SFX でかつ踊る？
うん。
ロボットダンスとかそういうことじゃなくて、ロボットが踊るんですかね。
ロボットが踊るっていうか、まあ、そのスーパースタームトゥーンの時のおっさん。
ああ、はい。
うん、まあ、インド映画では本当スーパースターなんだよ。
へえ。
が、
あの、踊れるおっさんっすよね。すごいな。う
ん、が、ロボットなので、
あの人がロボット、あのターミネーター的な感じですか？あなんかシュワちゃんがロボットに的な、
うん、でもね、あのほらうちらが見るとあれシュワちゃん的ロボットだけど、うん、あのインド映画を作ってる人とそれをメインで見る人にとってはあれはスーパースターだから超かっこいいロボットなんだと思う、
うんうん、まあターミネーターかっこいいですよね、うん、同じ感覚でいいのかな、うん、そういう感じなんですね。へ
え、うん、でもこうむしろこう可愛い系のロボット扱いされてたよ。
あ、
人類の友達みたいな。
あれ忍者スレイヤーと何が関係してるんですか。あれ
なんかあ、いやたまたまそのこうツイッターで、あのほら SF セミナーで忍者スレイヤーヘッズとリアル交流が持てたので、
あ、はいはいはい、
でまあ普通にツイッターでやり取りしてて、ロボットの完全版が渋谷でやってるらしいっていうのがたまたまあった、え、見に行きたい見に行きたいっつって集まったっていう感じ。
はあ、じゃあこういう会の一イベントとして映画鑑賞があったわけですね。
そうそうそうそう。
ほうほう、
だったら行く行く行っちゃうって感じで。
あ、なんかつながりがあるんですかね、忍者ヘッズとロボットには、
うん、いやでもね、こうそのなんだかよくわかんないけどすっげーっていう感じ。
うんうんうん、なんかパワーで押し切る感じですね。
パワーで押し切って、でもこうなんつーの、その根底に流れるなんかこうじんわりと心のね柔らかいところをえぐってくる感じ。
柔らかいところ。
いや、キャッチコピーでさ、わけがわからないが面白いとか言われてるけど、わけはわかるよ、ちゃんと。ちゃんとこう、メッセージがあって、映画に必要なものが全て入ってる映画だった。
へぇー。じゃあなんか、なんすかね、こう、泣き笑い、笑い合い、感動
あり
みたいな。
もう全部あり、全部ありみたいな。
お
ー。で、後でなんかね、ちょっと解説をちょっと調べたら、インド映画ってそういう9つの感情、人間の9つの感情を全部入れるっていうのがね、なんかお約束なんだって。
9つ、
うん、確かね、うん、
あの喜怒哀楽みたいな4つじゃないですね。
そうそうそう、ほうほう。でそれはね映画中にも出てくるのよ、ロボットにその感情を教えるっていうところでね、
うんうんう
ん、なんだっけな、笑い、涙、色気、勇猛さ、怒り、恐怖、嫌悪、驚き、平安。
平安、はあ、なんか7つの大罪みたいな感じに近いな、なんか。
そうそうそうそう。なんかそれがもう盛り込むのがお約束ってなってて、で本当に全部盛り込んであるから3時間近くあるんだわ。
長
でも3時間飽きずに見られたよ。
へえ。
それだけでやっぱそのパワーはわかる気がしない？
あー、すごいですね。でも、3時間だったらパワーだけど押し切れるだけでもない気がします。で、パワーで押し切れるのって1時間とかがそんなもんですよね、せいぜい。
うん、でも、すごいね、もう、洗脳、半分洗脳されたみたいになってた。もう、あとね、邦画とか、まあ、ハリウッドとか、あの、ヨーロッパの映画とか、そういう、こう、まあ、普段、私とかがよく見てるような映画、にはない表現がこうすごいたくさんあって面白かった。
へえ。
恋に落ちるとねそよ風が吹くんだ。
恋に落ちると、
ん、うん、こうあの、あ、この人が好きってなった、こう恋に落ちた瞬間の映画的表現ってさ、
まあフォーギンラブな感じが、
フォーリンラブな感じってさ、
あれなんかパフォフ言ってるかな、大丈夫かな、うん、なんか音声が乱れてますが、すいません。
こんばんは。
おはよう。
あ、
おはようございます。
ガジ君が来た。
ガジ君が来た。
うん、なんか今タイムラインで出たすごいちゃんと前工場行ってるとか言ってますけど、
うん、
行ったんですか？
言った言った。うん、ちゃんと言った。で、それをこのオープニングで言ってだと結構聞けない人いるんじゃないですか。どこに入れようかねなんて話。
うん。のオープニングトーク中でーす。
なるほど、わかりました。
ほいでね、私が見た映画の話とかしてた、ごめん。
何見たんですか？なんか
ロボット。
ロボット。うん。完全版。完全版って、なんか
よく。3時間あるよ、3時間。
もともとどういうのかって思う話しました。
いや、どういう映画かって言ったら、恋に破れたロボットが大暴走。
すごい一言で待って
る。いや、でも本当そうなんだって。でもそれ3時間だからね。で、今話してたのが、恋に破れるから当然恋に落ちるんだけど、その恋に落ちるっていう表現がすごい新鮮だった。はい、もう邦画とかハリウッドにはない感じ。そよ風が吹くんだ。
そよ風。
こう前髪がファサってなる。
ファサ。
うん。それで、あ、恋に落ちたんだってわかる。
はあ、なんか漫画的表現に近いような気もしますね。
うん。でもこう、ほら、漫画もそれぞれのお国柄のお約束ってあるじゃない。
うん、ありますね。
それが日本とことごとく違うんだなっていう。
へぇ。
でも、ベタな映画とかの表現もあるんだけど、例えば主人公とその恋人がちょっとした喧嘩をしました。
うん。
女の方がその男の方に腹を立てて、うん、その辺にいるこうチンピラみたいなのに当てつけみたいにモーションかけました、
うんうん、
そしたらそのチンピラがこう本気にしちゃって、ちょっとやばいことになりました、
うんうん、
男の方も慌ててきてこう彼女を連れて逃げ出そうとしますが、うん、チンピラの方なかなか手強いです、
うんうん
うん、でここで足元の砂をバッて蹴り上げてチンピラの顔に砂をバッってこうやって今だ逃げろとかさ、そういうベタベタなやつ、
うんうん、まあテンプレ的な
テンプレ的な、でそれで今だ逃げろって逃げるじゃん、
うん、
で逃げてもうここまで来れば大丈夫はぁ、あ、はぁって、で二人こう恋人同士顔を見合わせ、うん、笑っちゃうわけですよ、
うんうんう
ん、私たちなんでこんなくだらないことで喧嘩なんかしてたのかしらみたいな、まあ、あるじゃん、
ベタですね
でそこでマチュピチュでダンスが始まるんだよね。
あ、うん、お
すごい、ま
あ、つながりが
持ってかれたわーとか思って。
ん？ちょっと勘違いしてるんですけど、その、なんつうのかな、ミュージカルみたいなもんじゃないんですかね。なんか、
セリフ字
だけで進んでいくわけじゃないですよね。どういう感じで？
ミュージカルでもあるよ。なんかそこら辺の常識は結構捨てた方がいい感じなんだ。
常識は捨てた方が
いい。踊るタイミングがよくわかんないですね、なんか、
う
ん、
こう盛り上がった時、
盛り上がった時人踊りをする。
うん、あとね、人間がねいっぱいいる国の映画だなって感じだった。
うん、それは
SFX とかさ、すごい凝ってはいるんだよ、すごい使ってはいるんだけど、はい、うん、でもまあセットとか基本安いのね。
うんうんうん、
でも人間がいっぱいいるから安く見えないみたいな。
ああ、エキストラとかがすごい使えるわけですね。
そうそう、でしかも隅々まで動いてんのね。
はあ、はあははあ、なるほどな。
うん、いやだから、あ、たまにこういう映画を映画館で見るとすげえいいな、面白いなって。でも3時間も映画館の椅子に座ってると腰痛いわみたいな。
うん、3時間はきついな
まあだから腰は痛かったけど飽きなかった。
なるほど、
面白かった。
3時間全編にわたって飽きないっていうのはすごいです、ね。
う
ん、
そうそうそう、もうほんと、うん、何が始まるんですとかそういう感じおい、一体何が始まったとか、何が始まるんですとか、そういう感じでした。
はい
はい、もうすっかりロボットの話。いや別にロボット3時間見たから3時間喋ってもいいよって言われるよ、喋れるんだけど
まあボーカルの汽船ラジオなので、
うん、もうすごいね、ちゃんと紹介したんでねはい、じゃあ遅れてきたガジ君、自己紹介。
はーい、ガジです。昨日はですね、なんか夜中になんかバンダイチャンネルが3日間タダで見られるよみたいなキャンペーンやってるって聞いてしまって、うんうん、でそれをまあ登録して、
うん、
で朝方まで見てましたっていう、うわー懐かしいみたいなのばっかり見てました。この話見てないわとか、この話どうだったっけみたいなのを結構見直したりしてたんですけど、うん、なんかもうだいぶ脳みその中で違う話に改造されてる話もあった
な。あるあるあるある、う
ん、なるほどね。
っていうのか、あれバンダイチャンネルって月額1000円のやつだっけ。
そうですそうです。今なんか先週から昨日までかな、なんかキャンペーンで3日間、うん、登録してから3日間見れるよみたいなやつがあったんで、ちょっと滑り込みで見てたんですね。 でもこの量を月額1000円だと真面目に見てたら全然元取れちゃうなっていう気がしますね、うん、はい以上です。何の話だ、はい、
ということで今日は第139回ボーカロイド聞き栓ラジオです。ここまでボカロの話全然してないよ。
ひどい
、うん、でも今日はね日勤じゃなくてね休みだったから、あの久々に曲をちょっとディグったりしてました。ディグるっつーほど掘れなかったけど、でもちょっとザクッとでかいシャベルで救うと、おおあったおおあったってこう宝物が増えました。
じゃあ今日は曲紹介もしつつという感じで
だね。1曲目いこう、はい、1曲目
はいはーい、うん、準備の方は、できときます。
おーい、ね、そうやってね掘ってるって、おこれいいなっていうのをさツイッターに投稿してるとさ、わかるじゃんそれって、あこの人今ニコニコ掘ってるんだなっていうの、
あ
その引き線クラスターな感じだと
ずっとタイムラインにこう流してると、あなんかこの人を探ってるんだなっていうのが、まあ確かにわかりますね、
うん、うんで、そうすると、あ、これおすすめありますよなんて、おすすめしてもらえたりとかしてね。
ほうほう。
うん。で、そこでおすすめされたら、こう、すごい何これ、大好き、超大好きみたいなのがありましたので、1曲目に行きたいと思います。うん。うたたぴー押すね。うたたぴーのこのね、押し芸が好きです。こう、ツッコミを受けようが、何しようが、草を生やされようが、こう、ガンガン押してくる感じが好きです。6月15日、昨日か。だよね。
はい、そうです。昨日です。う
ん、昨日投稿ですね。コメントには、エレクトロック演説とありますが、初音ミクオリジナル、こちら、幸福安心委員会です。 この度明日夜勤でさ、仕事なの、
はい、はい、始まりますよ。再開しました。
はーい、幸福なのは義務なんです。
あ、ちょうど裏 BGM がないんで今撮れましたね、うん、はい、
やった、おいしくいただきました。
もういいよ、うん、飽きてる飽きてる、みんな飽きてる、
うん、スナイゲットっていう感じです
ね。いや、うたたぴいいよね、押すよね、こういう時、うん、
これはどういう洗脳ソングってタグがついてますけど、そういう感じの曲なんですかね。
うん、まあでもその洗脳ソングがこう、その洗脳が割合こうシャレにならないというかさ、うんうん、こう根幹の人間の幸福感の根幹をこう笑顔でえぐってくる感じ。
ゆらっと、
うん、ね、義務なんですっていう、こう場合によってはすごくポジティブじゃない？人は誰にでもこう幸せになる権利がある、いやそれはむしろ義務だぐらいのさ、すごいポジティブな感じだけどさ、そういうもうどっからどう見てもポジティブなことをさ、なんていうの、綺麗な瞳の綺麗な笑顔とかで言われると、こう人は警戒するものじゃん。
なんとか宗教宗というか、そんな感じですかね。
そうそうそうそう。そんな感じだよ。でしかも宗教でもさ、なんつうの、こう本当に人のためとか、お釈迦様がこうさ、この世の苦しみに苦しむ人からなんとか救いたいと思って始めた宗教とは違う宗教でしょこれ。
うんうんうんうん。
言ってみれば。
そうですね。
もう宗教ってほら、言葉、日本だと言葉イメージ悪いけど、その誰かを救おうとするんじゃなくて。うん、自分だけが正しい真理を知りましたので、あなたたちに布教いたしますっていう宗教でしょ。
ちょっと怖い感じですね。
そうそうそう。そんな感じで、うたたぴーの、新曲ですが、大好きです。ここで工場行くかね。
工場、もう一回行っときますかね。はいはい。
もう一回行っときますかね。ちょっと、引き線ラジオが、一元さんが何やってんだか全くわからない、一元さんじゃなくたって全くわからないっていうのは、まあ置いといてですね。一元さんが全くわからないという事態をなるべく回避するために、ちょっとこうアナウンス的なことを毎回言ってこうかなと思ってますので、その入れ方とかを探り探りしてますので、ちょいちょい入れていきます、って言っちゃうとこう改めて言うのすごい恥ずかしいね。
いや、どうぞどうぞどうぞ。
ボーカロイド聞き線ラジオ第139回。この番組はボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった構成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターのハッシュタグ聞き線ラジオへどうぞお寄せください。番組中もその聞き線ラジオのハッシュタグを見ながらパーソナリティが喋ったりします。ハッシュタグでの発言は放送後トゥギャッターにまとめて公開いたします。また放送中にかけた曲やニュース記事への URL は公式ツイッターアカウント聞き線ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお番組の過去放送回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き線ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。フォロー頼むよ。
うん、
いい感じです。
すっごい置いてかれたわ今。
いや、いいんじゃないですか。まあ自分が台本書いたんでいいんじゃないですかも何もないんですけどね、うん、はい、
いいと思います。自分はこれを前回一人で説明しようと思って見事に失敗したので、うん、これぐらいまとまってるといいんじゃないですかね。
いや、もう FX さんにすごいひどい的確なことを言われてる。139回目にしてアナウンスを探り探り試す聞き戦ラジオ。
そうそう、どんだけ遅いんだって話ですよね。すいません。
まあね、うん、やってみてっていうことで。
さてさて、
まあ、うん、さてさて、じゃあ一応まあ、今週のニュース的なやついってみましょうか。
ですかね。
はい、まずちょっとこれはいろいろボカロドっていうよりも社会に影響するニュースだと思うんだけれども、
はいはい、
DVD リッピング違法化プラス指摘違法ダウンロード刑罰化法案可決。
うん、
おいおいって話だわね、だいぶ。
そうですね。まあ皆さんご存知とは思いますが、一応を、うん、まあ概要を話しておきますと。
はい、講習解説員お願いいたします。
解説員なのかな。まずは、私的違法ダウンロード刑罰化についてですね。まず、違法ダウンロード、著作物を、まあ、勝手にダウンロードすることっていうのは今までも違法ではあったんですけども、罰則規定がなかったわけですね。
うん、いけないことだよと言われているだけっていうこと
ですね。で、状況だったんですね。それが、うん、ダウンロードした時に刑罰化、罰則規定が加わることになりまして、来年の1月1日からの施行、施行をまあ目指しているということだそうです。ちなみに罰則は、どこに書いてるかな？30万円以下の罰金とかあったかな？すみません。
罰金刑だよね、多分ね。
罰金か、いや、懲役もありますね。もしくはだったもん。
あ、確か。
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとしていますってことですね。というのが1点で、これに加えて DVD のギッピング違法化というのもあります、
うん、
これは、ですね、暗号化されたデジタルコンテンツをどこ読んだ方がいいかな、ごめんなさいね、複製するのがまあダメっていうことなんですが、まあ具体的にはですね、うん、普通の CD は暗号化はされてないのでまず OK です。
うん。
で、暗号化されているものがどういうものかっていうと、まあ前あったコピーコントロール CD はアウト。うん、ギッピング、つまり、持ってるコピーコントロール CD の暗号化をプロテクトを外して、まあ、iPod とか、まあ、そういった MP3 プレイヤーとかに入れること自体がまずアウト。で、他にこれは DVD とかにも、DVD ギッピング違法化っていうのを書いてることからわかるように、DVD とかブルーレイ、これには暗号化されてるのが、まあ、デフォルト標準で入ってますので、まあ、例えば、例えばなんか DVD とかを借りてきて、外して、うん、まあ、PC の中に入れる。もしくは別に自分で買ったものでも確かアウトかな？自分で買ってきたものを、ギッピングしてコンピューターの中に入れるとか、まあ、例えば iPad で見るとかいうのも、それもアウトってことなので。
それ困るんだけども。ねえ。
自分も詳しいわけじゃないんで、今の解説でなんか間違ってることあったら、まあ、ハッシュタグ等でフォローいただけるとありがたいです。
うん
ということのことが、まあ、今国会で通ってしまったということで、ミャウトをはじめ結構、まあ、インターネット上でも反対の意見が多かったんですけども、まあ、そこら辺は関係なしに、どっちかというと、まあ、政策というよりは、まあ、政局ですかね、最近の、まあ、増税案とかそこら辺のなんだろう裏っていうわけじゃないですけど、うん、流れとかで押し切られたというか、うん、何も議論もされないまま、まあ、可決されたというの、されたというのがまあ状況として見られるという状況ですね、うん、はい。
でもそもそもさ、その音楽 CD での、まあ、ちょっと話を音楽 CD に限るけどさ、うん、そういういわゆるコピーコントロール、コピーガードがつけられてたっていうのは今までもあったわけじゃん
ですね。それは、まあ、あったけども、うん、まあ、すごい強い反発にあって、まあ、各メーカーやめて、今は、まあ、ない状況ですね。
そうそうそう。
普通の CD に戻った。う
ん、だから、効果がなかったわけじゃん。言ってみれば。そのコピーコントロール、私的複製、売るとかじゃなくて、私的複製をコントロールするっていう、まずだから目的として私的複製をコントロールしたいがあるんだよね、
うん、
それはなぜかっていうと、それらの海賊版につながるからっていうのがまあお題目としてあるとしようよ、
うん
うん、私的にできるんだったらその商売もできちゃうじゃねえかっていうことでだよね。
まあ商売もしくはまあ無料でダウンロードさせる等の、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、そういったことができてしまうからってことですね。海
賊版流通、それからまあコンテンツ作成者への利益の還元がされないっていう弊害だよね。
ということなんで、まあ、なんていうかな、うん、まあ、曲とまあ聞いてもらうにはいいけども、その聴き方を制限するっていうことですよね、うん、CD なら CD で聴けというか、まあ、コピーコントロール CD はまさにその状況だったわけですけど、
うん、
変に、
そうだからその目的に対してじゃあ、電子暗号化によって制限しようっていうのがコピーコントロールでしょ、
うん、ですね、うん、
でそれ効果がなかったわけじゃん。
で効果がなかったからこれをしようって感じの流れなんですかね。で
効果がなかったんだけど、あの基本はだってそのコピーコントロールに準拠してるわけじゃん。準拠じゃないけど、準拠でいいのかこの場合は。それコピーコントロールしちゃダメだよ、で反発が多くて破られました、じゃあ破ったらあの実際に罰則ってさ、もう根本から間違ってる感じするよね。
実際 CD で今コピーコントロール CD でないですよね。だからこれって CD とかも対象になるんですかね、うん、例えば、まあ、コピーコントロール CD 出せばでそれを外してる人がいたら完全に違法な状況になるわけですけど、それをやりたいのか、あるいは、うん、どうですかね、何がしたいのかがよく見えてこないというか。
そうそう、だからこうなるとさ、あの煩雑なだけなんだよね、見る側聞く側がさ、
うん、
でめんどくさいからいいや、めんどくさいってのはでかいよ
ですね。いやでも結構かなり難しいですよね、この手元にある CD とか、まあ、DVD ブルーレイとかをどうするのが適法で、
うん、
どうするのが違法なのかって詳しくないと本当分かんないですよ、うん、こんなの、
うん、
でじゃあ分かんないだったらもういいよっていう人がかなり出てくると思うんですよね、まあ、めんどくさいからもういいよやらないっていうってことですよね、うん。
そうだからそれが私らみたいなもう素人でもすぐ想像できるのになんでそんなことにっていうのは思うよね、
まあ、
そうなるとさ、だからそのそれ以外のね理由を考えちゃうわけで、
他になんか思惑があるんですかね、
うん、だからそれこそこの法案を通すことでのまあ政治パワーゲームなのか、どっかへの利益供与なのか、うん、まあタイムラインで言ってる人もいるね、捜査権の乱用、別件逮捕のいい口実にされるとかね。
これってどうなんですかね、その全然自分はそこら辺詳しくないから分かんないですけど、こういう法案を通すのにその音楽業界団体とか、まあ、映像の団体とかが関わってはいるんですよね。
どうなんだろうね、私もそんなには分かんないけれど、
だからそのもし関わってるとしたらなんか自殺したいのかっていう風に見えちゃうんですよね。、
うん、ああもうね、本当ガソリンかぶって火の中に突っ込む状態だよね、
うん、だからそういう人の意見を聞かないで、まあ、うん、別件逮捕的なことをやりたくて、まあうん、なんだろう、法律を勝手に政治家たちが通したっていうんだったらまあ分からなくはないんですけど、もし業界団体の意見が入ってるんであればもう何がしないねんということを思うわけですけどね、
うん、リッピングの方はなんかようわからんみたいな、とりあえず誰からしてもめんどくさそうっていうのは明らかな感じがします、
ね、そうだから DVD リッピング違法化は映像を携帯プレイヤーとかに入れて楽しんでる人にとっては厳しいよな。電車の中でさ PSP とか iPad とか iPhone で映画見とかテレビ番組的なもの見てる人たくさんいるぜ。
うん、それがアウトなんですよね。
うん、この間私の隣に座ったさ、まあお父ちゃんが軽音すっごい熱心に見て、軽音だーって思って。
そうなんですかね。なんかそれ、うん、このリッピングダメなだけだったら、あの要はダウンロードしてそこからお金払って見るようにしようよっていうのは分かるんですけど、うん、そこに違法なんかダウンロード違法化の方まで来るとなんか流した先まで塞いでるような気が。
そうだよね、うん、でさらに言ったらさ、まあ、それこそツタヤとかで借りたけどちょっと忙しくてね目論見違いで見れなかった、うん、それを、まあ、iPad とかで保存しといて通勤中に見てとかできなくなるわけ？しちゃいけないの？そういうのみたいな。
うーん、アートっていうことですよね。
うん、
ま
あ、基本的に私的なコピーは許されてるわけなので、要はなんかこの本が言いたいのはコピーしちゃいかんって言ってるやつをコピーしたらダメだよっていう、
まあなんか要は買ってるものはダメだよっていうことだよね。それは。
うん、もうそういう理由で立ててるとは思うんですよね。まあ、別になんか好きにやってるのは知らんけど、うちらがダメって言ったもんがダメだよって言いたい だけかなっていう、全体の感じとしては、大砲ダウンロードもそうですね。
一切合切じゃなくて、実際どうなんだろう、じゃあ、この作品は、リッピングを容認します。リッピングフリーです。っていうのもありなんだよね。
まあ、足す方としては、まあ、ありですよね。要は、プロテクトかかってるのを外してやるのがダメなんだよっていうのが大まかなやつですかね。
うん。でもそうするとさ、まあちょっとこれは、お花畑というか楽観的かもしれないけどさ、もしそうなったら、まあ大体、リッピングフリーのものの方が増えると思うんだけど。だって制作会社とか、制作会社もどこまでのレベルかによるけど、めんどくさいから見るのや、見なくていいやは避けたいでしょうよ。
技術的に可能なんですかね。例えば映像コンテンツとか DVD って現在全部まあ暗号化されてるわけで、逆に暗号化しないで映像を乗っけるみたいなのは、まあできるのかな。まあできなくはないんでしょうけど、そういったフォーマットがあるのかどうかちょっとわかんないですけどね。
保守さんの声がなんかまた昭和基地からになってるけど。
え、マジっすか。あれそうかな、配信載ってる分には問題ないかもしれないですが、
戻った。
はいはいはい。スカイプ上でもしかしたらなんか、変な状況になってるかもしれませんが、放送中変な状況があったら教えてください。ですね、自分が疑問だったのは、暗号化していない DVD っていうのが果たしてあるのかどうかなって思ってたんですね。基本暗号化されてるのがまあ標準だったんで。
だよね。
ただ、今情報をくれた、高野さんが言うには、暗号化していない DVD あるよって言ってますね。から一応あることはあるんですね。じゃあ選択は一応できるわけですね。その映像提供側が、これは暗号化してないよ、つまりまあギッピングしてもいいよっていうふうに意思表示することができると。
でもな、それこそうちのあの旦那のお父さんとかそうだけどさ、映画好きの子ね、60ぐらいのお父ちゃんとかなんか一方的に面倒くさくなるだけだよ。そいつはいかにも寂しいっていう気しない？せっかくこういうさ、デジタル化がどんどん進んで、昔の映画とかもさ、リマスター版とかが出たりとかさするように技術がなってきたのに、なんだかわかんないけど、こう家で見るときにちょっとめんどくせえみたいなさ。
そうなんですかね。なんかまあどっちにしろ、なんかこれをやればやるほどこう商業的なものからどんどん人が去っていくっていうのは、なんとなく方向付けられてるような。
だよね。
タイムラインとか見てると、業界がさっさと死ねばいいのにみたいな発言が超増えているっていう。
そう、だからその業界っていうのもさ、こういう話題の時と、それ以外の話題の時とかでさ、こう、業界の定義も変わるじゃん。
どういった団体なのか。
要はその、要は直接なんか作品を提供している会社というよりは、そういうアーティストを抱えているような大きい会社とかの、なんか要は、まあ言い方はあれですけど、まあ中間マージンをこうがっぽり取っていく立場としてが、なんかもうなんかなくなった方がいいんじゃないみたいな。
そう、でもさ、交通整理は絶対必要なんだよ。作る人と聞く人、まあ見る人をつなぐ交通整理は絶対必要なんだけど、そこにもう金の小判は埋まってないんだよね、多分ね。
ですね。
でも交通整理すればもうね、ガシャガシャ小判が降ってきた時代は確かにあって、それに戻ろうとするのはおかしいと思うんだ。
なんか結局デジタルでなんかいろいろやろうとすると便利になりすぎて、じゃあアナログでいいじゃないみたいな、こう、
そう
書類をこうメールで転送して集めればいいじゃん、いや なんかセキュリティ的にじゃあ紙でみたいな、おいおいおいおいおいおいみたいな、うん、どういうことだよ、なんか便利にしようと思ったらなんか逆戻りしてるぞみたいな、
うん、そうだからその、うん、フットワークの軽さが死んじゃうっていう、デジタルになったから気軽にできること、まあそのできることに悪いことも含まれちゃうっていうのがさ、確かにそういう面もあるんだけど、それを心配するあまり恩恵の方も殺してしまってどうするんだっていうのはあるわね、
うん
う
ん、どう対策を取っていくのか、なんかいろいろその立場によりけりって感じですね、
うん、そうそうそう、
うん、
だからそういう場当たり的な対応をそれこそ業界も個人も聞く側作る側もしていかなきゃいけないっていう状況ほどめんどくせえもんはねえよみたいなさなんだかな、久々になんだかなとしか言いようのないニュースですね、これ。
うん、ね、もう今後の動きもあれですね、うん、どうなるかって感じですね、
うん、
個人的にはリッピングよりは違法ダウンロード化の刑罰化の方がちょっと嫌なんですけどね、これあの分からないでやってる人が結構いるんで、なんかもう向こうのやりたい方にその砂漠側が捕まえる側が好きなように、うん、じゃあこいつ適当に見せしめたらドンみたいなそうことが全然できるんで、
うん、まあ、ただ一応は、刑事罰の趣旨として、自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害したものってことで、一応著作権を侵害してるって事実を知っててダウンロードしたっていうことが要件にあるんだけど、
うん、
これってどうやって把握するのっていうのは思うけど ね
だからそれこそ本当さ、別件逮捕のいい口実になるんじゃねえのって、そういう殺伐としたことを考えるわけですよ。
正直パソコン持ってこんなの全員該当しますからね。
うん、
うーん、どうなんですかね、まあ、ちょっとした感じじゃんみたいな、なんか今までの違法ダウンロードで逮捕された人もなんかそんなひどいことだとは思わなかったみたいな感じであっさり逮捕されるんで、もうなんか、ね、わざわざそんなのを恐れながらこう利用するとかアホらしい気がするんですけどね。だったらちゃんとその こういうのはいけないからっていうような、その教育とかをちゃんとやってる流れでダメなんだよっていうのはまあわかります、
うんうん、
結構もう最近なんかもう適当でみんな、だってこう普通に今これからなんかさ、そこはまあ勉強する機会があるかもしれないですけど、
うん、
自分より上とかのそんな全然そんな勉強する機会なかった
です。そう、ないし、多分言われてもわかんないと思うんだよ。
はみたいな、あるから押して聞いてるだけだが、うん、みたいな感じだと思う。
しかもそういうその世代の人とかっていうのはさ、それこそ iPad とかだってそうだけどさ、割と怖いものイメージあるじゃん。
分かんないもの怖いものってことですね、
分からないもの怖いもの、うん、そこをこう一生懸命さ、それこそ別の業界だよね、老人でも使える携帯とかさ、iPad とかだって母の日父の日にとかキャンペーンやったりしてんじゃん
ですね、
うん、で一生懸命そういうデジタルデバイドの垣根をなくそうとしてるところへそれかみたいな、
うん、
これで映画見たら捕まっちゃうのかいって なったらもうその今まで必死に下げてきたデジタルデバイドの垣根がまたドーンみたいなさ、
まだどうすんすかね。うん、うん、
そうで、タイムラインに出てるけど、チーターさんがほらラジオに来た時に話したじゃない。
チーターガール P ですね、はいはい、
そうそうそう、チーターガール P が、まあ、違法アップロードされた、自分たちの曲が違法アップロードされたことについて泣き寝入りしねえっつって、まあ、徹底抗戦を実際にしたんだけど、うん、そのめんどくささっつったらもう聞いてるだけでめんどくさかったじゃん、本当。
そうですね、いろんな、まあ、警察とか行ったりだとか言ってましたね、
たらい回しされ、で自分たちのものだってい こう証明できるものを用意しって、うん、でもそこら辺がこうじゃ あの簡略化なり何か良くなったのかっつうとならないじゃん。この法案でならないでしょ。
なんないですかね、申告して。でもいやいや、変わんないか、アップロード自体はもともと
罰則
規定があるから、ダウンロードは関係ないんですね、アップロードダウンロード別だから、うん、
だからダウンロード知らずにダウンロードした人へ が捕まっちゃう可能性は出てきたけど、知ってて違法アップロードしてるやつらをどうにかできるものではないんで。
そう、でもてかどうにかできるものはもうすでに通っていて、アップロードしてダメだってんだったら今までの、まあ、罰則規定でっていうか法案で法律でよかったわけですよね。わざわざダウンロード付け加える必要はないはずなんですが、今回ダウンロードもダメとなったと、
うん、なんだかなあれはありますよね。
ボカロとしてはどうですかね。ニコニコ動画界隈とか、まあ、ネット音楽界隈じゃかえって広がる可能性が出てきたとも言えるなかないですかね。
もう市販、本当に市販の CD 買うとなんかいろいろめんどくさいからし高いからいいやっていう人が、でもなんかあー音欲しいってなってボカロに流れてくるってのはあるかもね、
うん、まあ、
ただでそれはでもそんなに多くはないとは思う、
うん、まあ、でもただで聞けるし、ネットで聞くのがダメだっていうのが言われてる中で、まあ、これは大丈夫ですよっていうのを言ってる音楽があれば聞く人っていうのは一定数いそうな気はしますけどね、いないかな、うんうん、
ただまあ、 この件がどう流れてどうイメージがつくかによるよね。それこそ CCCD みたいになんかいつの間にかスコーンって消えましたねならともかく、うん、何かこうネットでダウンロードすることすべていけないみたいなイメージができてしまうとまずいね。
でも正直この法律ってそうですよね。ネットでダウンロードするのも全てダメだっていう法律ですからね、
うんうん、だからそうやってダウンロードするといけないっていうイメージができちゃうと、今楽しんでる人たちはいいけど、例えばその今楽しんでる中高生は別に何も悪いことしてないんだけど、そのイメージで見た親に禁止されるとかね。
あ、インターネット自体使うなと。
そうそう、うん、インターネットでそういう音楽を楽しむのは犯罪なのだっていうイメージに凝り固まった人に、うん、まあ、具体的に親や先生になんかトンチンカンなこと言われてキーってなることはあるかもしれない。
うん、
そういうようなことはあるかも。
なんか音楽を聴くことがどんどんこうアングラー的な扱いになりつつ、なんか禁酒法時代の酒を飲むみたいな
そうそうそう、まあ、それはそれでちょっと、これはすごい無責任な私のロマンな言いざまだけどありかもねとは思う
確かにロマン的には
そう。だから何の苦労もなく得られるものと、何か苦労したりこう戦って手に入れたものって重みが違うじゃん。
うーん、
こそこそ隠れて見るものとさ、大っぴらに太陽の下で見るものって違うじゃん。
まあ違いますけどね、まあ、この法案でそうなってもなって感じはします
が、うん、そうそう、まあそうなんだけどね。それはまあ私の勝手なロマンファンタジーですね。
なんかもう禁酒法みたいな、あアホだっていう、楽しむ人は楽しむけど、もう犯罪を犯してでも楽しむ人は楽しむみたいなものになるんですかね。まあ犯すほどのものでもないか。でもまあ今だいぶグレーゾーンなものって別に音楽でもまあありますからね、いろいろ、うん、要はこの音を使ってるけどどうなんみたいなとかいろいろありますけど、
ね、まあそうね、サンプリングとかはもうずっと言われてることだからね。
うん、
曲いきましょうか。
はい、
この話をしてると多分またやっぱり3時間経っちゃう。
うん、
テーマだ、テーマです、
ね、はい、
いやまあだってクリティカルな話題だしね。
うん、さて、曲の準備の方は、できております。はい、
はい、これもなんかこうかけようとしててタイミングを逃している感じ。そういうのいっぱいあるね。でもそんなに古くないよな、うん、
いつ投稿かな、今年の4月27日
なんで。そうそうそう、そんな古くない、
全然古くないですね、
うん、そうだからいつかけようかなっていうか、私がいなかったみたいな、そういう感じで、ね、
なるほど、
押す暇がなかった。はい、泣き村さんでーす、うん、ボカジャズ収録ごめんね、
大丈夫ですか。
はいはい、泣き村さんの猫村いろはオリジナル曲、ボカジャズボリューム2収録です。孤独のパラノイア。
次どうする行けるだろう本茶番で計算壊してしまおう目に目を見切れば気持ちだけ晴れがいい小さなくらいとは告げてしまえよ
聞いただきましたのは泣き止む屋さんで、猫村いろは、孤独のパラノイアでした。はい、大丈夫ですか皆さん、復帰してください。
はいはい、うん、あのマイクが起こってたと思います。
あれだ、音が遠いよ、ネズモさん。
もしもし、
はいはいはい、
いかがいかがいかが、うん、あのマイクがちょっと起こって
た。よいしょ、
アイジさんも大丈夫？
はい、問題ありません。
はい、戻りました。かっこいいよね、こうジャズっつってもこうすごい攻めのジャズだよね。
うん、なんか踊ってますね。
うん、ボーカロイド聞き栓ラジオ第139回、特に企画のないノープラン会。
はい
はい、
つまりいつもの感じでお送りしております。
はいはい、
それで次のニュースというかちょっと小ネタなんですけど、あのなんかミキちゃんが勝手にバージョンアップ、
うん
うん、ですね、ミキの、まあ、キャラクターデザインですね、をやってた、ちょっと今、開けてなかった、開発コードミキの父親、小崎祐介さん、キャラクターデザインですね、 ついカッとなってミキを勝手にパワーアップ、イラストを描いてます。
パワーアップってのは何がどうパワーアップしてるんですかね。
いや、ブログにね、ミキのバージョン2みたいなのを上げてるんだよね、絵を。
バージョン2ってのは、声じゃなくてイラストのバージョン2みたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、ミキ2012エディションと題して、前に SFA2 開発コードミキというボーカロイドをデザインしたことがあるんですが、ボーカロイド3化するとかフィギュア化するとか何か他メディアに発展するとか、その後そういった華やかなプロジェクトを一切何も聞かないので、自分でデザインしたミキを愛してやまない僕はついカッとなって勝手に姿形だけパワーアップさせてやろうという親心なわけです、だそうです。
もうそんどん勝手にやっていいのかな、うん、まあこう勝手にやってくれる方が面白いっちゃ面白いですけどね、
まあ、で、デザインが細部まで決まったらイラストを書き起こしてやる、父親としてもう一度ミキに楽しい思いをさせてやるんだという熱い記事なんです、ね、うんうん、あ、でこのミキで何か発展させたいという企業の方がいらっしゃったら、ご連絡くださいと、現在権利を持っている方におつなぎしますのでよろしく、面白半分で声をかけてくださってもいいですと、うんうんうん、いうことで、僕のミキシャーをもっとみんなもっとみんな盛り上がれよという感じですね、
うんうんうん、
で具体的にデザインがというと、うん、ちょっと豪華になる感じですね。あのね、スカートがパニエになった、フリフリヒル、フリフリヒラヒラフリルがスカートについた、うん、であとなんかパーツみたいなのがちょっと増えてるかな。
これはなんすかね、なんか生えてる、生えてるというかなんでしょうね、
うん、またその生えてるだろ
う。いや、なんかそうしか、うん、なんかそう表現する以外に何と言っていいものか、
うん、今までのまあミキのデザインをこう大きく外れるものではないけれども、うん、ちょっと豪華になったね。まあまさにそのミクとかのアペンド的な、うん、イラストのバージョンかなとは思う。
うん、そうですね。
ミキはその登場した時は結構このキャンペーンとか、そのボカロPに頼んで曲を作ったりとかアルバム出したりとか、
うん、
結構してた気がするんですけど、それ以降はあんまりお話、その企業的な公式的な動きってほとんどない感じですね、
うん、
ただミキはかなり愛されてる方で、
うん、
多分コンピとかもミキだけのコンピとかも毎回のように出てたりするんで、
うん、
そう、わりかし愛されてる方だと思いますよ、
うん、
なのでなんかやるにはいいかもしれないですね。
あ、おっぱい大きくなった。
そこ
だってほらアペンド化すると大体こう
大きくなるじゃん。そんな法則ありましたっけ。
うん、で前のミキちゃんは確かにこうだいぶちっぱいな感じ。でも新しいのは、うん、谷間が見えますよ、谷間が。でなんか衣装もこうミキのこの服ってこうスカートのようなキュロットのようなパンツなのかしらみたいな割合こうまあ解釈できる感じなんだけれども、新しいのは明らかにこうフレアのミニスカートだね、これはね、
うん
うんうん、
なんかバレリーナ的な感じですかね。
あ、そうだね、そうだね、かわいい、うん、ということでこうこれに面白半分に乗っかる企業とか出てきたら楽しいですね。そして、ある意味ボカロ界隈では非常に正しいやり方だよね。
そうですね、なんか好き勝手に誰かが何かをやる、うん、で誰かがまたその波に乗っていくっていう形ですかね、うん、
そう、だからこうみんなもっとミキを可愛がれって思うなら自分がやれっていう話だからさ。でも、うん、公式にデザインした人がもっともっとっていうならそれは非常に正しい、期待したいところです。あ、まずはMMD、うん、ミクミクダンスでのモデル化期待ですね。
そうですね、うん、
はい、そしてさらに、うん、そうです、あ、じゃあ曲一回いきましょうか。ミキの話題が出たんで、はい、ミキの曲いきましょう。
あ、なるほど、了解です。
なんか誰かがゴソゴソしてるよ。
あ、すいません、
うん、お菓子かなんか食べてる感じ。
いや、カバンからティッシュを取り出しているっていう、なんか、うん、
すごい普通だった。
ごめんなさい。
超普通だった。
ごめんなさい。
じゃあこの曲をスタンバイしてください。
はいはい、準備中です。あ、そうだ。ミキのアホ毛は何かに似てると思ったら、あれだな。あの、あれ、名前が出てこない。似てるって言っときながら名前が出てこない。うん。準備中、準備中。はいはい、読み込み終わりました。
はいはい、私の中でこの人はだいぶミキの使い手として定着してきましたが、まあ、う
ん。ネズモさんの中で定着して。
私の中でね、私の中で。うん、ドゥーファスピー、サーカスピーともなってますが、マットナインファイブさん。海外ボーカロ P の方ですね。開発コードミキでオリジナル曲グロウです。
はい、戻りました。
このなんか音がこううわっって揺れる感じかっこいいよね。
うん、この人はなんかこういつもこのディープな音というか深い音で揺さぶる感じの音を出してきますね。
うん、うん、いいよね、かっこいいかっこいい。
うん、
ハッシュタグのタイムラインはすっかりあのミキのおっぱいとかパンツの話になってますが、うん、まあ、
あよいそうだそうだ、ミキのアホ毛に似てるの誰だか思い出しました。
はい、
トップを狙いつつのノノですね。バスターマシン7号形態になってバスター軍団に指示を出すときのアホ毛に似ているという話をしたかったけど名前が出てきませんでした。はい、まあその
どうでもいいです。確かに似てる、確かに似ている、
似てるよね、うん、という
似てます、似てます、
そういう感じです。はい
はい、
はい、で、次のニュースいきましょう。
はーい
元気になった
元気になりますよ、
ベベモンさんが元気になったよ。
はい、いやまあラジオでねでも1回は流してんだよね、流してるんだけど、はい、ボーカロイド3ガクっぽいド2012年7月13日に発売のニュースです。イエーイ、わー、ネイティブとパワーとウィスパー、
うん、
でまあそれすべて入ったコンプリートの形、
うん、
これあれグミと一緒だよね、売り方としては。
もう、
だから一応単体でも買えるけど、コンプリートが一番お得ですよね。
うんうんうん、まあみんなコンプリート買うよね的な感じのやつですね。
で、グミの時はネイティブが後から出たんだっけ確か。
どうでしたっけ、この頃ちゃんと覚えてないな。
最初だからなんか、最初だから4本出たと。V3 になって4本出て、
うん、
で、ネイティブが後から出たような気がするんだけど。
詳しい方、タイムラインで補足を。お願いします。でなんかデモも公開されてましたっけ、前からあったのかな、公式デモとしては、
チラ見せデモが1曲あったの、
うんうんうん
うん、で、一応まあ正式デモがもう1個来てるんだけど、あ、視聴履歴からもうだいぶ飛んだよ。
じゃあ
傘持ってるよ
それをまあ流しておきましょうか、裏にでも裏ででも、じゃあそれを流しつつこの話題しておきますかね、公式デモソングを、
これがねチラ見せのデモだね、
こっちがチラ見せのデモで、6月11日に投稿されたのが今回、まあ、発売日発表されたと同時に言われてるやつ、デモ出したデモですかね。
そうだね、
じゃあ本発表の時のやつをかけておくかな。
で、この、11日に発表されたデモがこっちで、これがね、その、ウィスパーとパワーの違いがすごくよくわかるようになってる。
ほうほうほう。
うん、最初、ウィスパーで、こう、ちょっとバラード的なんだけれども、ガンって盛り上がるところでやっぱパワー使ってくんだけど、うん、おーってなるよ。おーって。かける？
今裏で流してますね。
うん、今裏で流してるのは、
あ、一番新しいやつですね。11日にかけたものです。あ、11日にアップされたものですね。
うん、でこのウィスパーがさ、すごいすごい声の幅広がったよねこれね。
うん、
うん、
なんか楽ポっぽくないっていういい意味で楽ポっぽくないですね、
う
ん、
でも伸ばす時のさこう粘り腰な感じ、
あ、
うん、
こう粘ってくる感じが、
ね、とかいいとかの伸ばし方、
うん
うん、ロングトーンにすごく特徴がある。そしてあのチラ見せのデモではシルエットであったんだけど傘持ってたんだよね。傘持ってますね。ウィスパーが傘持ってますね。
あれイラスト的にもなんか変わってましたっけ？
うん、あのね、
うん、
変わってるんですよ。
おお、なんか、
うん、なんか声によってなんかデザイン違うって、
うん、
聞いたんですけど見てないっていう。
あのね、パワーがだとあのガクポのさ胸のところにでっかい丸あんじゃん。
うんうんうん、
あれがファイヤー。
ファイヤ
ー。ファイヤーしてます。
ほう。
うん。であとね、あの肩の垂れの 文字が、これ GO かな、あの車3つのやつ。
パワーですかね、それは。
うん、パワー。パワーが、胸の丸いのがね、赤くなるんですよ。
よいしょよいしょ。あ、あったあった。おー、うん、あ、そうですね。GO って字ですかね、車3つのやつ。うん、はいはい。うん、
どこだ、どれだ、どれだ。
イラストアップだよ。
最近飛ぶよ。飛んだ。
で、ミスパーがさっき言ったように、なんか傘を差してますね。
傘を持っている。うん。うん、傘を差している。
で、三つ目のネイティブは、これは
センス。ネイティブは、まあ、これが、だから、オリジナルに近いやつ、うん。ボーカロイド2の楽譜をそのまま踏襲してる感じ。
なるほど、なるほど。
うん、ちょっとまだね、ここのこのイラストとかだとはっきりとは分かんないんだけど、これアイシャドウの色とか違うんじゃねえかなっていう。
そこまで、
そんなこと誰も気にしてないかもしれないけど、私は気にするんだよ
でも作者の、まあ、ベルセルクスが書いてる三浦健太郎さんはなんか結構細かいとこまでこだわって書いてそうなので、まあ、自分のイメージですが、うん、
ちなみに、もう私の中では、
はい、
この楽っぽいの、楽ポが使ってる、まあ、メイクコスメは、シュウ・ウエムラってことになってますので。
ん？なんてことですか？
シュウ・ウエムラっていうブランドの、アイシャドウとか使ってることになってますので。
はぁ。さっぱりわからない。
うん、いや、そういうのすごい考えるんだよ。ガクポのオリジナル見るとわかるんだけど、はい、ピーコックグリーン。クジャク緑、ちょっとエメラルドグリーンに、ミクの髪に近いような緑のアイシャドウしてんのよ。で、もう唇とかピンクだし、これは多分メイクしてるよね、してるよねっていうことで、この2色が、きちんと定番化して入ってる、国産メーカーはどこだって探したらシュウエムラだったから、はい、シュウエムラ決まり
なるほど。じゃあ今回もそれを愛用しているであろうガクポは使ってるんじゃないかと。
うん、ただね、ちょっと絵がねちっちゃくて分かりにくいんだけど、うん、パワーの方はなんかね、目、瞳もオレンジ色っぽいんだよね。
パワーよいしょ。うん、ああ、オレンジっぽいですね。胸のやつが燃えてるのは。
で、ウィスパーの方は、まあ、アイスブルーな感じ。
なんか、傘持ってるから、なんか、しっときとしてる感じですね。
そう。あ、やっぱり肩のね、やつも、青い字で、ささやきっていう字になってるね。口に耳、ウィスパーの方は。
うん、ウィスパーの、ああ、これはなんか、三浦健太郎だからか、なんか、グギフスに似てる感じがするな。ふむふむ。
そう。だからやっぱね、三浦健太郎先生の美しい男って基本グリフィスなんだろうなっていう。
美男子ですね。そう思ってで
、こう唇がぷくっとしててさ、
うん。
波の女じゃ勝てないぐらいに美しい的なやつ。
でもパワーとネイティブは、またなんかちょっと顔のニュアンスも若干違いますね。
そうね。ネイティブはなんかちょっと可愛らしい感じだよね、幼い。
ちょっと陽気な感じですね。
なんか年齢が上がってる気がするのね、パワーとウィスパーって。
はい。
声の印象も、このイラストの印象も。
なるほど。
もうすっごい喋るよ。
なんか、センスでやってるから口開いてるし、あっぱれって言ってそうですね。なんか、ネイティブのやつは。
そうね、ポーズとかもね。
なんか裏でシャギシャギ落としてますけど、大丈夫ですかね、これは。自分ではないですが、ガジさんかな。
シャギシャギ、
え、違う、なんかシャギシャギ音がしてるんで、なんだろう、まあ、もし、気づいてる方がいたら、なんか抑えるようにお願いします。
なんだろう。
はい、出て、そんな感じ で、まあ、イラストとしてもまあ変化が飛んでるよと。
そう、これね、あとね、私、ガクポのこの胸のでっかい丸含め、着物の下の素体部分、いわゆる素体との大好きなんですけれども、 このね、薄い水色の部分はね、あの私の中ではこう冷却循環液が回ってることになってます。
それはあの
私の中ではそういうことになってます。
胸の部分ってことですよね。
胸の部分と、あとこう腹のところにさ、そうだな、ネイティブのイラストだとよくわかるか、これだと。
あ、
ネイティブのパッケージイラスト、腹のところに斜めにピッピッピッって線が入ってるじゃん、
はいはいはいはい、
水色の、
はいはいはい、
であの縦にもこうなんか入ってるじゃん、
はいはいはい、
これあのボーカロイド2のオリジナルの方のあのイラストだともっと境界がくっきりしてて、こう全身に張ってるんだよこれが、これはあの冷却液が循環してます。
ああ、なんか冷水 PC みたいな、
うん、そうそうそう。で膝のところにそのね、液体交換するこうガソリンスタンドのやつみたいなのがある。膝がガッチョン。
なんでそんなに燃えてるんだ学校。
いやもう超考えるよ。
設定ですね。
なんで、うん、設定なんでこのカラーリングなのっていう。で、あれは、トリミクさんのだったかな？
うん。
フィギュアかなんかでもあったけど、ミクでさ、スカートの裾に端子がついてるとかあったじゃん、ミディ端子とかが。
ああ、そういう細かいのもありますね、確か。
そうそうそう。だからね、そういう端子がついてるとしたら、殿の場合どこにつけるのが最も良いだろうかとかすごい考えるよ、
うんうんうん、あれ、それで思い出したけど、学校ってなんか楽器的なデザインってなんかありましたっけ。
身振りだね、身振り。
身振り、
うん、刀ですね、
うん、
あ、刀か。
だから身振りはいかに、この刀じゃない方の身振り、元になった身振りはいわゆる人間の身振り手振りが音に変換されるっていうヤマハの楽器だから、見た目が楽器っぽくないのよ。
ああ、なるほどな。へえ、うん。みぶぎ。みぶぎって出るんかな？みぶぎ。
みぶり。うん、普通に、アルファベットでみぶり、R だったかな。やると、多分、ウィキペディアかなんかに記事があったと思う。
ああ、これか。へえ、こんなのあるんだ。
ちなみに、殿の端子は、肩甲骨とかに開いてます。
肩甲骨？
背中。肩甲骨のあたり。背中のこう可動が少ないあたり。
へえ、てかよく見てるな。
うん、それは私の中で、
だから
設定、別に見てる。うん、設定設定。
イラストじゃなくて。
うん、だってないもん。
公式設定と二次設定が入り混じってますけど、今のところはネズモさんの二次設定ですからね。
うん、
はい。
なるほど。まあ二次が本採用されることもなきにしもあらずなんで。
うん。でもさ、学校の場合は、三浦健太郎先生のこう没イラストがあったじゃん、
うんうん、ありましたね、
あれがね、こう二次に微妙にこう影響してるんだよね。ボタンのいっぱいついた学ランとかがさ、
ああ、はいはいはい、
そう、あと白い学ランとかさ、軍人風のとかさ、だからそれは結構ね、学ポ系のイラストでもちょいちょい見るね。
うーん、じゃあやっぱりなんかイラスト描く人はちゃんと見てんですね、そこら辺。
うん、でしかもさ、三浦健太郎デザインとか言ってさ、まあ難易度高いだろうと思うんだけど、みんなやっぱ高いって言うからね、
うんうんうん、
だからそうするとそこはやっぱ想像力で補うしかないと思うんだよ。
なるほど。
もともとハードル高い上に、こう事細かにここに何、ここは何色ってあるわけじゃないじゃん、ボーカロイドって、
うんうんうん、
むしろ自由にいじってくださいだからさ。
まあ、せいで一枚イラストがあるぐらいっていうのも多いですからね。
うん。まあ、ほとんどがそうじゃない？だから、その手がかりになる感じとして、その三浦健太郎先生のあの、没イラストっていうのは、現在のガフポになる前のラフスケッチとかはね、ちょいちょい出てくるよ。
ほー。すげえな。なんか、ちゃんと見てる人だな。はい。
いや、もうだって、ガフポ大好きだもん。
うん。
大好きだもん。
いいですね。
もうだから、キャラとして大好きだもんって言えるキャラがいることは非常に幸せなことだなと、私はボカロで知ったので。これあれだな、なんか。あ、ごめん、今もう普通にすごいね、三種のイラスト凝視とかしてんだけど。しますよ、そりゃ。 パーは紫かな、アイシャドウが。アイシャドウが紫っぽい。で、ネイティブも紫か。この辺ちょっと詳細が見たいっすね。
教師
そう、このさ、ウィスパーが持ってる傘とか、袖のところの、ギザギザのさ、デザインとかで、こう、爪をこれで塗りたいんだけど難しい。
同じ色で。
うん。
同じ色で。
すごいもう反応しようがない球をさっきから投げててごめんねって感じなんだけど。
うん、さっぱり何がどう難しいのかわかんないですね。
うん。
十分楽しそうなのは伝わってきます、
うん、いや、いいんですよ。7月12日発売です。じゃあ、曲いきましょうか。
はいはい、
今現在だからそのガクポパワーウィスパーは、デモしかないんだけれども、そうですね、じゃあね、あ、これにしよう、これにしよう。すぐに出てくる。
さてさて、曲準備中です。
はい、曲準備中です。これで、じゃあこれでお願いいたします。
はいはい、はいはい、準備中ですと。よいしょ。これは、去年の7月18日投稿ですかね。
かけてないと思うんだけどな。エグジットチューンズのコンピレーションシリーズでガクポのアルバムに入ったりもしていますが、オリジナルはね、もっともっと前なんだよね。
ほうほう。
うん、この人が最初に作ったやつが、ガクポ声をほら、女の子に変、ガクポの声を女の子にの声みたくしてやった曲なんだよね。それはね、2010年11月ですね。うん、で、それをガクポでリメイクして、さらに村上社長が和風ロックアレンジとかしてるバージョンもある。これは
すごいな、社長自ら。
うん、社長アレンジ、
社長アレンジ。はい、準備できました。
ちなみにね、ガクポの端子が肩甲骨にある理由をお話ししていい？
なんでしょう。
あと、かかとにもある。
なんか設定のための設定的な感じですが、
うん、ロボットじみてるじゃないですか、人は、うん、人じゃないけど。
まあ、なんか冷却水回せそうな感じです
かね。そうそうそう。うん、羽織と袴脱ぐとさ、ロボットじゃん。
うん。
うん。ってことはさ、まあ、二足歩行ロボットなわけですよ。
ですね。
うん。そしたらさ、まあ、人間を、いわゆるサイボーグ化、擬態化方面で行くとさ、脳に近いってことで、そういう何か端子的なものは首の後ろがこう、まあ、フィクションでは定番じゃん。
まあ、骨格機動隊とかでは
首の後ろですね。そうそうそうそう。首の後ろは、うん、後頭部。
うん。
でも、アンドロイドってことは別にそこに脳があるわけじゃないから、うん、首なんていうこうさ、すごい繊細な稼働をするところに端子を置く理由はないのよ。
ああ、壊れやすいところに置かない方が良い、ね。
そうそうそう。それだったら、こう、頑丈で単純な形状の肩、背中。じゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
うん、なるほど。
熱い考察から導かれた答えが、うん、おそらくこれ、むしろこれみたいな。
そう。で、まあ足とか大腿部もあるといいとは思うんですけれども、二足歩行でのそのなんていうんですか、動作の安定としてかなりメカメカしいはずなんですよ。だから上半身にそういうこう情報的なもの、下半身に物理を支えるものが入っているから、
アクチュエーターとか、うん、そんな感じのもの
が入っているか、そうそうそうそうそう
そんな感じですかね。
うんうんうん、 だからそういうその動力系のものが発する熱とか振動とかが情報信号に影響すると良くないので背中。
なるほど。
はい。曲いきます。
はい
はい、
はい、ツアー P で、バージョンカムイ学校、これは学校もあります。ミヤビュータフルブルームエディションです。どうぞ。
はい、戻りましたよと。
はい、
はい、
お聞きいただきましたのは、ツアーピーでミヤビウタでした。
ガクポのああいうドスの聞いた声はさ、こうこの横行な言葉が似合うんだよね。
あ
ー、うん、
なるほど。その古語とかそんな感じとかもいい
ね。そうそう、うん、千本桜のあのガクポカバーがあったんだけど、似合うね、やっぱりそういうああいう言葉がね、うん、声に似合う感じの、
うん、
でちなみにあのガクポのかかとから電源が取れます。
ああ、ま まあ、電源下にあるっていうのは順当ですかね。
そう、炊飯器とかつなげるとご飯炊けちゃう。
え、そっち充電するんじゃなくて、ガクポが電源になるの？
さっきね、曲裏でガジクって話してたんだけど、熱発電だっけ、あの踏むとさ、踏むと発電するっていうのはあったじゃん。
あ、まあ、そういう技術ありますね。
あれがある
あれがある力強いな。
だからまあそんな大電力じゃないけど、ご飯ぐらいは炊ける。
うん、まあ多分そうしたら自動力で自分の動力へ回す気がしますけどね。
そうそう、うん、だからご飯炊いてるときは動けない。もうそんなこと言ってると楽しくって、私本当もうね。
シュールだな。ご飯つながったまま炊けるかなって待ってるんですよね、学校が。
そうそうそう。あのボーカロイド全部さ、こうある意味共通するけど、ちょっとこう間抜け可愛い風じゃん、特に無調整とかだとさ、
まあアホの子的な属性を持ってる、まあ、ボーカロイドたくさんいますというか、まあ人によってはそういうのをつけたりしてますよね。
うん、人によってつけたりもするけど、多分素で歌わせて、私もあのデモサンプルとかでさ、あの自分でやったりとかすると、素で歌わすとなんか大体アホの子みたいな感じなんだよね。
うん、
なんかその可愛らしさをこう炊飯器で表現
炊飯器で表現アホの子アホの子らしさを炊飯器で表現しました。
はい、うん、
はい。
あ、そう、あ、R くんで、R くんで、そういう感じね。R くんはなんか懐から出すけど、コンセント。
R くんは、勇気まとめのやつですかね。
そうそうそうそう。うん、微妙なつながり。この微妙なつながり。
なんでしょうね。ゆるくつながってる感じですか。
ゆるくつながってる感じね。うん。ゆるやかなつながりね。なあ、もう毎日そんなことばっかり考えて暮らしてるんで、うん、いいんですよ。でもあの学歩の話に戻るけど、つうかさっきから学歩の話しかしてないけど、
うん、
このさ、応用な声が言葉が似合う感じがさ、あのデモでもあるけど、 V3 になってむしろちょっと薄れたかもしれないと思うんだ。
特有のなんか粘っこさは、うん、残してはいるけども、そこら辺が若干薄くて、まあ滑らかになった分機械っぽさがなくなってるというか、そういうのはありますからね。
うんうん、だからこれがメリットかデメリットかはもちろんこれから使う人次第なんだけど、あのいわゆるイケメン声っていうのとも違うじゃない。
ああ、なんすかね、や柔らかくなったのはありますね、確かに。うん、
そうそうそうそう。で柔らかくはなったけど、もともとの声がガクトだからさ、
うんうん、めっちゃビジュアル系の声ですね、まあ、イケメンの、
うん、イケメン声って言っちゃうとなんか怒られそうな気もするしね、どこにみたいな
そうなんですかね、イケメン声だとは思いますが、
うん、いやイケメンなんてそんな軽い言葉で表現しないで
そうなの、
そんな軽い言葉を載せないで。
あ、そうなの、
うん、そうそうイケメンとハンサムと美形は違うんだよ。
そうなの、
なんかこの話、うん、何回かしてるよね、やめよう。
え、そうでしたっけ。
あの学校の話になると大体出てくる。
あ、
大体出てくる。
あれ自分聞いたことないや。
あ、そうか、小泉さんいない時期だったかもしれない。
去年の夏場がすごい暑かったですよ、ね、去年かな、今年、去年ですね、去年の夏場の根相撲さんの一人でやってる回とかすごいひどかったですよ。
ひどかった
熱がこもってましたよね。
ああ、本当もう上手に言い換えができるようになってこの子は。
それなりに長くやってますから、ね、
いやでも本当にさ、こうあの、あ、ちょっとあの人かっこいいとかさ、うん、だって女だって可愛いと美人は違うでしょうよ。
うん、可愛いと美人は違いますね。
うん、そんなようなものだと思え。思え。
はあ、まあなんとなく思ったことにします。
ね、もう小春さんのこのさ、いくら私がこう熱弁しても届かない感じ
まあうん、なんか違うんだろうなということは分かりつつ、実はよく分かってない感じですね、
う
ん、
もうあのものすごい他人事だよね。
うん、まあ違うカテゴリーの話だな、まあ、みたいな。
うん、そうね、カテゴリーが違うよね。でもまあ大事なんですよ、カテゴリーって、うん、そういう、うん、でそのイケメン、いわゆる爽やかで、悪のない癖のない感じ、うん、ではないじゃん学校って、
うんうんうん、そうですね、
癖 癖はあるし曲は選ぶし、でもそういうこうそういう悪のある音源が盛り上がることは私にとってはものすごく嬉しいみたいなね。7月か、そっか、あれそうだよ、今の V2 のさオリジナルも確か夏だよね。
あれどうだったかな、
7月31日に発売されてるはず。
ほう、
7月末なんだよ。
ということはそれに近いんですかね、
う
ん、
そうだね、12日がこう V3 発売日になるから、いや7月は学校は暑いよ
誕生祭と、まあ、発売日が同時に訪れると、
うん、いう感じだよね。じゃあそのね、大行な言葉とかこう和風含め異国風というかな、いわゆるこう民族調ともまた違うんだけど、それがこう素敵な曲を一曲いきましょうか。
はいはい、よいしょ、準備中準備中、うん、
これ去年の2011か2011の誕生祭の時の曲だな。
はい、準備できました。
これね、今となってはその中国語ボーカロイド、あとスペイン語とかも日本語英語以外がいろいろ出てきてるけれども、
うんうん
うん、学歩の声で、うん、中国語いいですよ。すごくいいですよ。ソーパイさん、これまた海外 P ですね。今日結構海外 P 掘ってたんですよ。2011年学っぽいの誕生祭の時の曲ですね。で、読めないんだ、これ。曲タイトルが。なんていうの？
読めないな。
餃山風神？
かなぁ。そんな感じですね。
はい。2011年学っぽいの誕生祭の時の曲です。ソーパイさん、学っぽいの中国語オリジナル、餃山風神かな。どうぞ。
はい、戻りました。
はーい、結局呼び方わからないままですけども、デザートフージョン行くね、かっこよくね。
うん、かっこいいですね。また、うん、これはでもイケメンではないですかね。うん、かっこいいけど、
うん、今タイムラインでね、ちょうどいいのがあった。イケメンってのはもともとイケてるメンズの略なので、
うんうん、
そんな、うん、そんな感じじゃないでしょ。イケてるとかちょっと違うでしょ、ニュアンスが。
イケてる、うん、イケてるのニュアンスがどうもよく分かってないな。
まあ、イケてるはだからさ、最低ラインをクリアしてるっていうことなのよ。イケてる、イケてないだからさ。
あー、そういう意味なんですかね、へえ。
と思う。
イケてるって単語はもう死語な気が。
まあね、だいぶこう、だいぶゾンビ化してるよね。
イケメンはなんか生き残ったけど、その元に意味をたどると死んでる言葉だみたいな感じですね。うん、
まあ、だからジョーの中ぐらいな感じなわけですよ。
ジョーの中、
もしくは中のジョーみたいなね。
へー、
だからダメではない、 NG ではない、 OK ラインはクリアしてる。
そのニュアンスなんですか。あー、
割とね、私の中ではね、
みんなイケメンっていうのは何かしら間違ってない時もある。
そうそう、だからまあ軍人みたいな感じでさ、民間人ではないみたいな。イケメンは一応軍人だけど、二等兵なのか、軍曹なのか、将校なのかによって違うじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
そうそうそう、うん、なんか将校も軍人ではあるけど、一軍人とその階級の高い証拠をね、同じ言葉で表現しては失礼に当たります。誰に
違うんだっていうのを言ったわけですね。
そうそう、そこは厳密に区別をしていきたいんですけど、していきたいだけなので、別に私がしていきたいだけなので、
伊藤さんの中のこう分類的にここに入れちゃダメっていう。
そう、入れちゃダメ。うん、
わかりました、
うん、っていうと、まあほらイケメンっていうの自体を攻撃してるみたいに見えるけど、まあちょっとその意図はあるかなぐらい。
いや、 あるんすか。
だってさ、もうほんとボカロ関係ない話になってくるけど、
あ、
いわゆるこう雑誌だとか広告中吊りとかで見るイケメンって、別にさ、私から見るとそんなイケてないわ。
うん、
頭バサバサしてりゃイケメンかみたいな、そういう、
あ、
それっぽい髪型してるとイケメンか、ほら、
まあ女子の可愛いに近いんですかね。
そうそうそうそうそう、うん、
もしくはなんだろう、カギスマ何々みたいな雑誌で言うと、
うん、だからその言葉の価値がさ、限りなく下がってるから、
うん、
だから余計一緒にすんなーみたいなさ。
ああ、そうかそうか、自分の
だって、
だって、はいはい、どうぞどうぞ。
ガクトで、しかもグリフィスですよ。
うん、なるほど、
分かれみたいな。で、何、
あ、自分の中ではこのイケメンっていうと、その、うん、あのコメ欄というか、ただしイケメンに限るみたいな、
うん、
まあネット上ではよく言われるんで、なんていうかな、うん、結構位が高いというか、上の方の位置にいるようなイメージで、まあ捉えてたんですけど、そうでもないんですかね。うん、
いや、それだってさ、やっぱりほら、民間人と軍人だったら差は大きいじゃない？
まあそうだな。
民間人からしたらもう、うん、そうなんだけどみたいなさ。すっごいひどいこと言ってるよね、私今ね。
なかなかピラミッドの上の方の話ですな。
実際さ、こう頭がバサバサしてて、こうなんか前髪が邪魔そうな感じで。なんか細身のさ、ビラビラした服を着てればイケメンか、こらみたいな。頭の部分がでっかすぎて、もうバランス悪いんだ、みたいなさ。 いるよ、だってそういう男の子。
まあでもその人自身がイケメンって思ってるかどうかは分かんないですけど、まあ、雑誌とかで取り上げられてますからね。
イケメンの記号を身につけてればイケメンみたいな。
あ、
お前そんな丸顔で頭バッサバサにしてイケメン気取りやがってやめなさいみたいな。
まあ気取りやがってというか、まあ単純にテンプレの服に身を包んでるだけな気がしますが。
でもよそを殺してるんだよ、ほんとさ。そんなバサバサしないでこうシュッと短髪にしておでこ出しなさいよっていうさ。
あ、まあ丸顔だったらそっちの方が似合うでしょうけどね。
そうそうそうそう。ね、
ガジさんがメッサー受けてるけど。
すごい受けてる。だから本当よさを殺してるっていうのがこう許しがたいところではあるよ。だからほら女の子のメイクでさ、こうまつげバッサバサのもうアイラインぶっとく描いてさ、みんなキャバ嬢みたいな顔になっちゃって素顔の方が可愛いのになんてよく言うじゃん。
うん、
多分それと一緒なんだよね。元の顔の良さをさ、こう全部殺して今モテるとされてる良いとされてるパーツをごってごてにくっつけたのがイケメンであり、そのギャルメイク
なんだよ。あ、なるほどな。というと、そうそうそう、なんだろう、テンプレ的というか、うん、記号的なんですね、
う
ん、イケメンってい
うのは。そうそう、うん、だからその記号をうまくクリアしてやれば、うん、多分だってそういうものをね、何にも疑問を持たずに入って受け入れたら、私、うん、コシュウさんもガジさん、ガジ君も、イケメンに仕立て上げる自信はあるよ。
すごいな。でもイケメンに仕立て上げられる、まあでも誰でも雰囲気だったらなんかどうにかなりそうな気もしますけどね。
そう、だってもう希望になっちゃってるんだもん。
うん、あ、なるほどな。
なめて、なんかこれがイケメンカテゴリーのイケメンだろみたいなのは作れるよってことですね。
そうそうそう、だから可愛いは作れると同じでイケメンは作れる。
ああ、なるほど、萌えパーツに近いですね。なんか
そうそうそう、
猫は猫耳つけるとかメイド服着るとかそこら辺に近いですね。そうそうそう、そんな人でもそれをつければ的な。なるほど、うん、
まあただあと正しいイケメンに限るっつったって、正しいイケメンだってダメなもんはダメだぞ。
まあそうなんでしょうけどね、実際は。まあ男目線からするとそれでかなりクリアされてるもん多いんじゃねえって見えるわけですね。
そう、ガジ君なんかはあのね、ズボンのポケットにね重たい財布を入れるのをやめて背筋を伸ばしなさいよって
言って。鋭いツッコミだ。
あ、ガジ君いつもポケットすげえ膨らんでて、なんかズボンの形崩れててかっこ悪いからやめなさいよと思うんだ
よ。厳しいな。
言われたら直します。
あとコシュウさんは何の疑問も持たず黒と茶色を着すぎとかね。
あ、そうですね。、まあ、特に何の疑問もないですね。うん、
うん、そうだからね。可愛いは作れるしイケメンも作れるんだよ。
まあでもその程度だっていうことですね、逆に言えば。
そう、その程度、う
ん、なるほど。
だからあのガクトやグリフィスにその言葉を当てるのは違うでしょう。
なるほどな。
遠回りした気がする。
うん、すっごい遠回りしたけど大事なことだから。大事なことなのでいっぱい言いました。
はい、
で何の話だっけ。
うん、なんか、もともとその話しかしてなかったような気がしますが。
あ、もう、うん、別にずれてないのか、話題は。
うん、そうですね。ずれなくこの話題ですね。
ずれなくこの話題ですね。じゃあ、曲に行きますけど、今まで話してた、そのイケメンがどうとかいうのを全部すっ飛ばした選曲ですけど、いいですか。
はい、はい。
スカイツリーオープンしましたね。
ん？
あ、オープンしましたね。
そうですね。
うん、私が何かっていうと、こう、ラジオで発表したみたいに推してるドラゴンウノさんが、スカイツリーのテーマソングを作っていたので、かけたいと思います。
スカイツリーのテーマソング。
うん、またほんとこの人はって感じなんだけど、
はぁ。
いつも通り曲は超かっこいいです。
スカイツリーのテーマソングだけど。
うん。しかもほんとスカイツリーのテーマソングなんだけど。で、クララを買ったんかな。ドラゴーノさんね、クララの曲を作り始めたよ。これ以外にもう一個ある。
クララは、スペイン語のボーカロイドですよね。
そうそうそうそうそう。
あんまり使ってる人見ないなぁ。クララタグでも今68件か。
そう。 やっぱスペイン語となるとあの英語よりさらに使いどころもあるし、でスペイン語わかんないとその発音の調整のしようもないっていう部分あると思うんだよね。
まあスペイン語自体は結構メジャーな言語には入るんですけど、そうそうそう、日本人には馴染みは薄いっすよね、うん、やっぱり。
だからほら、そっちのラテン系の音楽好きとか映画好きとか、そういうフックがないとちょっと扱いが難しいのかもしれないね。
はい、準備できました。
ドラゴウノさんの東京スカイツリーテーマソングです。ボーカロイドクララ&ルカオリジナルです。どうぞ。
はい、戻りました。
はいはい、ツリー
ツリー
ツリーツリ
ーこれかっこいいのか何なのか。
いやでもさ、あのまあスカイツリーだし、しかもこうすごい手に手を取り合って遠出しようとかさ、すごいこう独特の歌詞なんだけど、 曲はめちゃめちゃかっこいいよね。この相変わらずこの悪い感じの音、音が悪いじゃなくてこう悪な感じの、ワットな感じの
この、ね、なんだかすごいアンバランスな感じが なんでしょう、
ね、でも歌詞とかテーマ相変わらず寝言みたいな。
で出だしからもう
映像がなんていうかこう NHK から撮ってきてるんで、
その
なんていうかな、その公共的な感じとその音と歌詞がなんか相まってよくわかんない感じになってますね。
なんかあのこれさ、あの本当に一瞬オフィシャルって思うようなそんなわけないないって一生懸命急いで否定するんだけど、
ね、思うかな。音の感じが、ね、オフィシャルじゃ全然ないです、ね、
そうそう絶対ないんだけど、うん、なんかだから本当どういうつもりで作ってんのかなこの人。まああのカメリアさんの時にも聞いたけどさ、どんな顔して作ってんだよっていうさ気はするよね。
結構みんな真剣に爆笑しながら作ってるっていう感じのイメージ、
ね、でもこのドラゴンドさんのさ曲はさ、あのマサラルカもそうだしこれもそうだけど、爆笑しながら作っててもすっごい真剣に作っててもなんかみたいな、そういう感じにならない。
うん、なんかずれてる感じはしますね。
そうそうそう、いずれにせよだよね、うん、
ああでもいますね、あのコメントで公式ソング公式ソングかと思ったって人がいますよ。人
そうそう、だから なんかこうその真面目に作ってる感が、いやいや待て待て真面目ってなんだみたいな、そういう話にもなるんだけど。
あ、ちなみにコメントってのはニコニコ動画内のコメントです。はい、
ニコニコ動画で見るとこう実写のこう NHK 映像で流れます。ボカロキャラとか出てきません。本当どういうつもりで。ということで、そんなこと言ってる間に1時ですね。
はい、
そうそう、今日はなんか三昧やってたんだよね、アニソン三昧。
ああ、そうですね、
うん、これは、うん、あれだよ、この後の深夜便でまたなんかすごいの来るかもよ。
前が、アニソン三昧になって深夜便でもなんかやってたんでしたっけ。
そうそう、あのゲーム音楽の夕べとか言ってね、これがまたキレッキレのさ、うん、選曲でさ。
じゃあこの後もなんかやるんですかね、なんか。
うん、いやでもあの時のね深夜便は本当に良かったよ。
あれ深夜便って何時からでしたっけ。
多分ルカナンさんあたりが教えてくれる。
もう指定して。
うん、
ちなみにアニソンのやつはどうだったっけな。今日の9時ぐらいからでしたっけ。9時ぐらいから1時まで。この番組の終わりというか、もうちょうど今終わったのかな。
うん、そうだね、今終わったぐらいですね。聞き戦ラジオは別に24時間とかやんないですよ。
あ、もしやるとしたら、そういうふうにはリツイートした人含めてやるというか、その人たちが1人2時間ぐらい持ってくれればできるみたいな、そんな感じですかね、
う
ん、
そうだね、リレーでやればいいんだ。 あったあった、そのアニソン三昧の後の、深夜便でのゲーム音楽深夜便、すごいよ。あの、ファイナルファンタジーから、ファイナルファンタジー2のテーマ曲。あの、で、クラシックの交響楽団バージョンなんだよね、やっぱり、ほとんど。
へー。
そして、ウィザードリー、ダイヤモンドの騎士、グラディウスのファンタジア、スーパースターソルジャーからオーバーアゲイン、ゼルダの伝説からゼルダの伝説のテーマ。で、スーパーマリオブラザーズの渡辺貞夫のアルトサックスバージョン。で最後に畳みかけるようにドラゴンクエスト3から大空を飛ぶ、マザーから8メロディーズで締め。
ああ、なるほど。
キレッキレだろこれはみたいな。すっごい選曲だなと思って。
うーん、でも明らかにもうある層を狙ってる感じですね。
そう、もうだからね、ラジオ深夜便で、しかもあの深夜便のパーソナリティのすごいこう落ち着いた声の人、名前と忘れが、うん、ゼルダの伝説から、ゼルダの伝説のテーマ、東京シティフィルハーモニック管弦楽団とかいう曲紹介で始まるわけよ。うんうんうん、もう持ってかれるわみたいな。すごくいい番組構成になってましたね。今日もそれあるかも。深夜便2時からか。
はい、
ということで、ボーカロイド聞き線ラジオ、お送りしてきました第139回、お来週140回か、そろそろ終わりの時間となりました。この番組は、ボーカロイド歌うニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグ聞き線ラジオへお寄せください。ハッシュタグでの発言は放送後トゥギャッターにまとめて公開しています。またこの番組はゲストの方を随時募集しております。何か喋りたいことがある出演希望の方はブログかツイッターアカウントまでご連絡ください。では自己紹介に参りましょう。お送りしたのは、はい、コシュさん。
はいはい、コシュです。単なる聞き線です。そうだ、ついでに、なんかお得情報がツイッター上で流れてましたんで、それをお知らせします。ボーカロイド1のレオンとローラとミリアムが、40ドルでダウンロード販売特化されてるセール中だそうですと。全部合わせても120ドル、円安なので、まあ日本円に直すと1万円ぐらいになるそうです。結構安いですね、という通販情報が1点。それと、ボーマスの21、もうそろそろ1ヶ月を切りまして、7月20日あ20日じゃない8日に迫ってますが、カタログの、一般販売が開始されるみたいですね。6月の18日、明日からですね、明けて月曜日か、から虎の穴メロンブックス K ブックス、等にて発売予定ということですね。で自家通販は、今準備中と、そんな状況なので、まあ、行かれる方は購入、事前購入しておくといいんじゃないかと思いますと。そんな感じです。はい、
はい、
じゃあ続いて、
じゃあ私、
はい、
はい、ねずもずです。今日はガクポのかかとから電源が取れるとかいう話をして本当すいませんでした。でもかかとからは電源が取れます。、あ、来週私いないかも。
あ、マジですか。
うん、多分、
うん、この頃いないこと多いですね。
うん、ちょいちょいね。
はいはい、
ゲストおよびこうちょっとなんか喋ってみたい方随時募集ですので。
そうですね、まあ、ねずもずさんがいるときは結構きっちりやることが多いですけど、いないときはこうゆるーくゆるーくやることが多いんで、まあなんでしょう、そういうときに出てみたいなっていう人がいたら、まあご連絡ください。
はい、そして遅刻してきたカジ君。
はい、カジです。うん、言いたいこと、うん、来週カガパラが名古屋であります。6月24日で、名古屋中小企業福祉会館6階だそうです。自分は迷っているっていう感じです。迷っているし、行くとなるとラジオ出れないなっていう。ラジオ出てから行くとすんごい眠いっていう。で感じなんですけど、まあ、鏡ね、好きな人はどうぞっていう。いや、すんごい雰囲気いいですよ、オンリーって。
だよね。なんか戦場みたいな感じにはならないから、それはいいよね。
うん。ボーマスだけしか行ったことがない人は、一回音源も行くといいかもしれないですね。
うん。そういう意味でも、やっぱりね、ごひいきのキャラがいるっていうのは幸せなことなんですよ。うん、それは素晴らしいことなんです。ちなみに、ラジオ深夜便も始まってますが、今日は2時から、ヴィンテージポップス、ザ・ビートルズ集、ミスター・ムーンライト、シーザー・ウーマン、パーティーはそのままに、他、3時代思い出の流行歌、60年代男性歌手歌謡作品集、だそうです。
めっちゃ渋い。
ルカナンピーが教えてくれました。
めっちゃ渋い、
うん、はい、ということで、じゃあボーカロイド聞き線ラジオ第139回、そろそろ終わりにしましょうかね。でエンディング曲を、ご紹介したいのですけれども、ラピスです。
はい、うん、
なんていうのかな、久々のこう、そのボーカロイドっていいなぁみたいなののストレートな感じ。
ほうほう。
これはもっと音楽っていいなのな感じかな。元気が出るボカ歌というタグがついてますけど、そういう感じの曲ですね。オリジナルはね、カイトだったみたい。
へー。
うん。でもこのラピスのね、すごい可愛い声が、この曲の感じにすごく合ってて、ちょっと素敵だったので、これをエンディングにしようと思います。はい、じゃあボーカロイド聞き線ラジオ第139回お聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディング曲は、シエイカさん 青木ラピスオリジナル曲サンキューミュージックです。
Thank you.